なんかスカイプのね、UI が変わったんで。
そう。
ちょっと慣れない。なんか、フラットデザインっていうか。
そうね。
ちょっとあれみたいですよ。あの、Android のマテリアルデザインはこんな感じですよ。
うん。
なんかこう、派手な色を結構使ってるじゃないこれ。
そうっすね。
うん。
スカイプでも結構ちょいちょい UI 変わりますよね。
確かに。
過去、使うようになってからもう何回目だろうかな。Mac 版もすげえ変わってる気がする。
なんか、最終的にはなんかウェブアプリみたいになるみたいな記事をさっき読んだんですけどね。
ああ、スカイプが？
うん。
うん。
で、クライアントはただのその SIM になるっていうか、その側を被せるだけみたいになるっていう。う
ん、まあ、Windows とか Linux 版もありますからね。
うん。
一個一個作ってるの大変なんでしょうね。
そうなんですよ。
Slack とかも完全にそうじゃないですか。
うん。
あれ、中身完全に Web インターフェースで。
そう。
あの、側だけネイティブみたいな。
Mac アプリとか、あと多分 Android のアプリも、基本、その外側はネイティブで作ってるけど、そのチャットのビューとかは多分ウェブビューですよね、基本的に。
iOS もそうなのかな。
と思うんだけど。
その割にはよく動くけどね。
そうなんだよね。
iOS アプリは。
うん。まあ、iOS も Android もウェブビューのパフォーマンスだんだん良くなってきてるからね。
うん。でもこれ入力のところはネイティブで、表示っていうか、リードのところはウェブっぽいですね。
まあ、うん。
iOS も。ハイパーリンクとかちゃんと動いてるし。
結構その、なんか URL とか貼ると、画像のプレビューとか出たりするの、いちいちネイティブでやるのすげえ。
ネイティブ実装したらすげえ大変
だ。大変だよね。
確かに。
うん。
うん。まあ、それはさておき。
はい。
今日は盛りだくさんですね。
そうですね。何からいきますか。
まあ、じゃあ軽いところからガジェットの話をしますけ
ど。どうぞ。
最近買ったガジェットといえば、
うん、
まずは iPad Air 2ですね。
お
う。うん。買いました？
僕は買ってないですね。なんか保留してますけど。
買ったんですけど。
うん。
むちゃくちゃいいんですよ。
おう。何、その前は何からのアップデート？
僕、その前、iPad 3かな。レティナになったばっかりの、
はいはい。
一番最初のやつだったんですけど。
うん。
だからその間に2回ぐらいモデルチェンジしてるじゃないですか。iPad 4と iPad Air と。
そうだね。
うん。だから2世代飛び越えて3世代目で買ったんですけど。いや、すげえいいですよって言っても全然伝わんない。
いや、僕も3を使っ、結構長いこと使ってて、そんなに不満はなかったんだけど、まあそもそもタブレットをあんまり使わなくなってきたのが一つはあって、
うんうん。
うん。ちょっと今保留中だけど、Air 2は相当、まあ完成度って意味で相当高いんだろうなっていう感じはしますよね。
うん、あ、でも多分ね、その、3使っててタブレットあんま使わなくなって保留してるって僕と全く同じですね。
うん、
僕もそんな感じでこうレティナの iPad 3せっかくか買ったっていうかグリー辞めた時にもらったんですよ。退職祝いで。で、せっかくもらったんだけど、なんか使用頻度が少ないっていうか大体こうドラクエやってる時にマップ調べるとかそういうことにしか使ってなくて
。うん。
うん。で、まあ、これいらないかなと思ってたんですけど、なんか実物見たらですね、とにかくすごい軽いんですよ。
うん。
重量が。で、あとやっぱりそのプロセッサーのスピードが上がってるから、レスポンスが一つ一つすごいストレスが少なくて、
うん。
だから、全体的にものすごくなんかこう、完成度がとにかく上がってるんですよね。
うん。
で、新しい要素は逆に言うと全然なくて、だから、ウェブ上で見てるだけだと、あんまりその欲しいと思わなかったんですけど、実物見たらこれはいいやと思って、すぐ買っちゃったんですけどね。
そう、僕も知り合いが持ってるのと、Apple Store で見て、
うん、
やっぱり重さが、今もうあれかな？どれくらいになってるんだっけ？
どれくらいだっけな。
なんか、
ちょっとスペックがパッと出てこないけど、
うん。
うん、
まあ、エアよりも軽いんだよね、さらにね。
全然軽いですね。うん、で、片手で持って操作できるぐらい軽いんですよ。
うん。
うん。で、iPad 3のレティナのやつって片手だとちょっと重いじゃないですか。
はいはい。
うん。だから、それが結構大きくて。
437g で、まあ、海外、アメリカ表記だと1パウンドほぼちょうどなんで。
うん。
それがそのアピールポイント。
そうですね。
なのかな。
って薄くなったおかげで、なんていうの？画面との外枠のこう幅もすごく狭くなってるから、
うん、
片手で持ってこう親指で操作するとか、
はい、
っていうのが比較的やりやすくなったんで、前のモデルに比べると。
うん。
うん。いや、すごくいいんですよね。
Apple のキーノートで、iPad Air 2の薄さを発表したときに、
うん、
ケツに入れると曲がるじゃないかっていう、
そうそう、
ツッコミがあった
よね。あ、でもね、ちょっとそうそう、まあ、薄くなったってもあるんですけど、背面の多分なんて言うんですか。基板というか、基板って言わないな、うん、なんか、覆ってるカバーとかが昔のやつより材質が柔らかくなってるんで、うん、うん、そういうのもあって、ちょっとこう、頑丈さっていうと昔よりちょっと心配な感じはありますけど。
あれですよ、断固買いメソッドで、
うん、
iPad を持ち運ぶと曲がるかもしれないですね。
それ多分聞いてる人は分かんないよね。
断固買い iPad で多分検索すると出てくると思うんだけど、出てこないかな。
ダンさん腹に、
腹のね、下腹部に入れてるんだよね。
うん。
うん、非常に盗みづらい場所に入れてるんだけど。
そうそう。
まあでもダンサーはそんなピチピチのパンツ履いてないから。あれだけど。やっぱあれ iPhone6 とかも、あれ長谷さん iPhone6 買ったんだっけ？
まだです。今ちょうど注文したところ。
ほんと？
うん。
あれも結局ね、後ろのポケットに、すごいタイトなジーンズを貼ってやると曲がるとかいう話があるけど。
本当に曲がるのかなあれ。わかんない。なんで iPad Air 2は非常に満足度が高いっていう話なんですけど。
うん、
ただソフトウェア的なところはあんまりですね、なんかなんだっけ、コンティニティとか言って、なんでしたっけ、iPhone で見てたやつを途中から iPad で切り替えれるっていう機能があるじゃないですか。うん。うん、で、機能とかセットアップして使ってるんですけど、あんまりなんていうのかな。そんなにこう、ユーザーインターフェース的にシームレスにつながってなくて。
うんうん。
うん、結構意識してこう、iPhone で作業して iPad に移った時にアイコンをこうタップすると iPad で同じページが開くとかっていう感じなんで。
うん。
うん、なんかちょっと、いまいちですね。
それはヨセミテにしてからだよね、使えるようになるの。
そう、ヨセミテと iOS 8.1 に全部変えると、
うん。
その Mac と iPhone と iPad を、こう、相互に行き来しながら、開いてるページをこう、いちいち開き直したりしなくてもできますっていうのが売りなんだけど、うん、まあ、実際使ってみるとなんか、左下の方にアイコンが出てきたりとかして、それをこう、明示的にクリックしたりしなきゃいけないんで、
うん。
うん。なんかもっと透過的にね、勝手に画面にも映ってるぐらいで、やってくれたらいいんだけど。
なるほどね。
うん。
まあ、それ多分、iPhone6 買ったらまた、できること増えんのかな。
いや、5S と6は多分、うん、同じなんで、そのソフトウェアのところ。
なるほど。
うん。
そうそう、今、Twitter のタイムラインで、断固買いメソッドは、画像貼っといたんで。Google の画像検索で、断固買い iPad って検索すると、最初に出てきます。
うん、
まあ、それはいいとして。
なんかせっかく綺麗な iPad の。これあんまり良くない持ち方。
これ多分ミニだと思うけど。
うん、
まあミニ、そうだね。ミニはでもあんまりアップデートされなかったから。今回買うとしたらやっぱ Air 2だよね。
そう、Air 2ですね、
うん。うん。
ミニはもうそもそも Apple があんまり売る気ないんじゃないかっていう。
ね、何なんですかね、うん。このリビルドでもちょっと話題になったけど。
うん。
うん。
まあ iPhone 6 Plus を買えってことじゃないですかね。ミニ欲しい人は。
うんうん。
うん、
まあカニバルからね、
そうそう、
よりマージンが多い方を売りたいっていう。
プロセッサーも6プラスの方が早いんですよね、確か。
6より、
ミニ3より。
あ、そうだね、新しいからね。
うん、
そうですね。
だから
昨日だか、そのアン&テックっていう結構マニアックな分解とかをしてるサイトがあるんですけど、
うん、
そこのサイトでのベンチマークで Air 2は最初のレビューよりもさらになんか良くなって数字が出てて、
うん、
うん、っていうのをなんかチップマニア的にはいいっていう
チップマニア
ことを書きましたね。
なるほど。いや、だから iPad やつを思ったんですけど、結構この間の発表会の反応を見てると、別に何も新しくなってないから、なんていうの、センセーショナルな機能みたいなところで、うん、だからもう Apple のなんかそういうこうイノベーションが止まってしまったみたいなことを言ってる人たくさんいたんだけど、実際触ってみるとやっぱりすごい完成度高くて、
うん、
うん、なんか、要するにこう派手な こう、機能で売るんじゃなくて、実際のその実物の完成度によってこう、評価されるべきプロダクトだなと思って。
そうですね。
うん。
いや、結局Google というか HTC が新しく出した Nexus 9って出たんですけど、
うん、
Android タブレットで。うん、で、まあ、うん、Android のタブレットの中では今までで一番、なんていうか、完成度が高いっていうふうに言われてて、
うん、
今まで Android のタブレットって基本が16対9のサイズだったんですよね。で、まあ、7インチだったら、ま、ギリギリいいんだけど、こう、縦に使うにしても、横にしちゃ、使うにしても、使いづらいし、初めて4対3になって、で、まあ、ソフトウェアも、うん、Android の OS、ロリポップになって、すごく良くなってるんだけど、
うん、
やっぱりなんかすごい基本的なユーザーの体験っていうのが、Apple と比べるとまだまだっていうのを、Android&Me っていう Android ファンのサイトの人がレビューしてて、
うん、
まあ、そういう、なんていうの、ファンですごく贔屓にしてる人でも、やっぱ iPad に比べるとまだ全然爪が足りないみたいな。
うんうん、
まあ、要は例えばアニメーションのスピードとか、その切り替える時の、その反応の速さとか、その Google はなんかいつもこう 60fps 出るから速いよとか、そういうなんか数字のことばっかり言うんだけど、
うんうん、
実際はそうじゃないじゃん、やっぱ。
うん、そう、ユーザー体験がね、
そうなんですよ。
どこまで煮詰められてるかってことだと思って。
うん。
いや、で、iPad もそうですけど、スマートフォンも多分そういう量、なんか、時期に入ってきてて、
うん、
もうなんか新しくハードウェア的にこう、新しいパスがくっついたりとか、そのソフトウェアがすごいこう、今までできなかったことができるようになるっていう部分で、こう、伸びしろが少なくなってきてるから、
うん、
毎年1年に1回こう、リニューアルしてもなんかでかくなっただけとか、みんな結構残念があるんだけど、
うん、
多分もう重要なのはそこじゃなくなってきてますからね。
そう。だからそういう意味では、まあ、Apple 的には、他の iOS とか Mac デバイスと、こう、協調して動くようにするっていうところを重点的にやってるし、うん、まあ、Google は Google で、その Google のアカウントサービスとかとシームレスにどんどん連携できるように、まあ、前からできてるけど、そこをどんどん強くしていくっていう、うん、まあ、そんな感じですよね。
そうそう。差別化がそういうところに移ってきつつあるって感じです。
うん。
うん。
はい。じゃあ、iPad の話はそんなところで。
で、もう一つは Kindle ですね。
うん。Kindle Voyage、うん、これは
間違ってペーパーホワイトか
前回のね前回のエピソードでペーパーホワイトも新しくなったと思って買った直屋さんでしたがっていうそれが前回までのおさらいで、アメリカではちょっと早めに出てたんですけど、
うん、
日本は2週間ぐらい前に出たのかな、出ました、はい、
はい。でこれはただちょっと買った時に Amazon で当日ぐらいに予約したのにちゃんと発売日に届かなかったっていうね。
うん。このざまってやつだね。
このざま。だけど、Kindle Voyage を Amazon で買ったけど届かないって、もう、もはや手に入れる方法がないんじゃないかっていう。
あれでもプライムに入ってるんですよね。
プライムですよ、もちろん。
あれ日本のプライムってもうすごく早いじゃないですか。注文したらほぼ当日に来るぐらいの勢いでしょ。
うん、でもそれが来ないっていう。割とありますよ、僕。3DS の時もそうだったし。
うん。
うん、まあそれはいいとして、
はい、
ボヤージュね、これもすごくいいんですよね。
どのモデルですか？
モデル？ボヤージュ、う
ん、なんか 3G 付きとかさ、広告ありなしとか。
僕は Wi-Fi で広告なしですね。
ほうほう、
うん、
僕は Wi-Fi の広告ありなんですけど、
うん、
まあ一番安いやつ、
うん、
広告ありなしってどうなんですかね。僕広告なしモデル買ったことないんで分かんないんですけど、
僕、ペーパーホワイト広告ありモデル買ったんですけど、
うん、
なんかね、広告ありモデルって、待機画面から、実際の本の画面に映るとき、一回スワイプが必要になるんですよ。
うん、うん。
うん。で、広告なしはそれがないんですよね。
あ、そうなんだ。
そう、だからボタンを押したらもうすぐ、始まるんですよ、
あ、なんだ、それをちょっと今、不満に思ってたんだよね。
そう。
なんであれ、スワイプ必要なのって思ってて。
一回広告見せたいからなんじゃないですかね。
なるほど、そうなんだ。それを、そのためだけに払ってもいいかもね。
そう。僕はまあ、もともとペーパーホワイト、昔広告なしを使ってて、
うん、
で、この間だから間違って買った時に広告ありモデルにしたら、スワイプが結構なんか、だるいなと思ったんで、まあちょっと高いけど広告なしにしてみようと思ったら、そういう違いがやっぱりありましたね。
なんか広告ありモデルを買って後から広告外すこと昔はできたと思うんですけど、
うん、
今はどうかな、ちょっとわかんないですね。
うん、
確か20ドルぐらい追加でサイトでアンロックすると広告消えるっていう、うんうん、昔はそういう仕様だったんですけどね。
まあ実際サーバーサイドでハンドリングしてるっぽい のかな、どうなんだろう。
うん、多分アクティベーションみたいなのして外せばできる感じは、うん、同じハードウェアだとも思うんでね、うん、ですけど。
まあね、広告の内容自体は別に全然嫌じゃないんですけど。
そうそう、僕も広告そのなんていうの、ロックスクリーンの時と、あとメニュー画面の一番下に出てくるだけだから、
うん、
そんなに気にはしてなかったんですけどね。
そう、しかもなんか別にその全然知らない広告じゃなくて Kindle の広告出てるだけだからね。
うん、そうそう、
うん、おすすめの本が出てるぐらいなんで全然嫌じゃないんですけ ど、
なるほど、
インターフェースがちょっと違うっていうのがね、
はいはい、
結構ありますね。まあそれはさておき、 Kindle Voyage もすごくいいハードですね。
うん
うん、これも満足度高いですね。
ハードウェア的には変わったところとしては、まあ前回もちょっと話したんですけど、ページめくりがボタンが追加されたのと、
うん
うん、あとはその解像度っていうかピクセル数がだいぶ上がったんで、
うん、
もう日本語のフォントとか、あと漫画とかを表示するのはだいぶ綺麗になった感はありますよね。
そうですね。なんか Kindle ってペーパーホワイトの時からフォント3つ入ってて、
うん、
明朝体2つとゴシック体かな。
はい。
で、明朝体のどっちかのフォントが、
うん、
より多分、その、紙の本に近い方のフォントだと思うんだけど、そっちが、その、ペーパーホワイトの時だと、ちょっと潰れるとか、ぼやけてて、あんまり見やすくなかったんですよね。
うん、
で、結局、その、3つのうちの1つの明朝体ほとんど使ってなかったんですけど、ぼやじにして解像度上がったら、その、使ってなかったフォントが一番実は見やすくて、
あ、
うん、僕それで見るようになりましたね。
多分筑紫明朝ってやつですよね。
かな、うん、うん、なんかデフォルトじゃないやつ。
そう、多分ペーパーホワイトだとちょっとフォントが細すぎて、
うん、削れちゃうんですよね、うん、細かいところね、うん、
まあ確かにそれは見やすくなったかも。
そう、
でも筑紫明朝ちょっと拡張が高すぎるフォントなんで。
クラシカル拡張高すぎる。クラシカルすぎる。
なんか芥川龍之介とか読むのにはいいかもしれないけど。
ああ。
なんか、エッセイ、なんていうの、新しい本とか。
まあね、ラノベ見るとき
ちょっと、なんか違和感がありまくるかなっていうのはあって、最近僕はゴシック派なんですけど。
なるほど。
うん。
ゴシックであんまり本読まないからな。
そうなんですけどね。
うん。で、あとハードがとにかくすごい早くなったじゃないですか。
うん。
ものすごい早くなったんで、そのページめくりのストレスがほとんどなくなったっていうのが大きいですね。
うん。
うん。まあ、まだ iPad のやつとかに比べると全然、もちろん差はあるけど、1ページ目、2ページも置くのになんか待つっていう感じがなくなったんで。
はい。
うん。
あとやっぱりその、今までは画面をタッチしてめくらないといけなかったから、
うん。
その、読んでるところで最後の一行を読み終わってからじゃないと手を乗せられないっていうのが、まあ、まず一つ。あるよね、
うん、
結局覆うじゃないですか、読んでる画面を手で、
うん
うん、だからそれをタイミング的にもあるし、あと、
うん、
タップした時の反応がやっぱないので、
うん、
そのやっぱ遅いってのと関係あるんだけど、あれこれタップ入んなかったかなと思ってもう一回タップすると2秒後ぐらいになんか2ページめくりたいとかするのが、一応今のやつはこう最初ちょっと慣れない必要だけど、こう押すとブブっていうハプティックフィードバックがあるんで、それはだいぶ良くなってますよね。
そうなんですよ。
うん。
あと軽くなりましたね、やっぱ。
あ、そうかもね。ちょっと持ち、
うん、ペーパーホワイト
比べると。
見たけど、うん、
分かる。
重いし、太いし。
うん。
ボヤージュだと軽いし、薄いし、すごくいいですね。
だから、ペーパーホワイトに比べてすごく良くなったっていうのは、もう全くその通りなんですけど、
うん。うん、
でもやっぱりちょっとこれ2万円ぐらいするじゃないですか、
うん、
デバイスが、
うん、
それにしてはなんかちょっとなんかいろいろ不満がまだあるっていうのが、僕もそうなんですけど、結構海外のレビューではされてますよ。
まあ確かにな。
なんか例えばですけど、
うん、
さっき言ったみたいにそのボタンがついたのはいいんだけど、結局タッチもまだ有効じゃない、
うん、
まあそのタッチをしてしまうっていう癖が残ってる人にはまあいいのかもしれないけど、なんかこう持ち替えようと思ってやったら指が画面に当たっちゃってね、次のページに行ったりとか。
ああ、それある。
うん。なんか、いや、ボタンつけたならもうボタンだけモードにしてほしいなっていうのもあるし。あと結局、その、ホームボタンに戻るのとかって、そういう専用ボタンないから、
うん、
ホームはなんか、画面の一番上の方をタップして、
そうそう、
で、ホーム出すでしょ。あれの反応もなんか、微妙に。
そう、あそこはもたつく。
もつつくから。
そう、そういうところのなんか、ちぐはぐな感じっていうか、プロダクト全体デザインで見たときにこう、ユーザー体験が最適化されてない感じが、
そう。
やっぱり Amazon とか Google と Apple の違いだなっていう感じがすごいありますよね。
そうなんですよ。なんか、なんでここ妥協したのっていう感じ。
そうそう、わかるわかる。
いや、あの、初代 Kindle、無印 Kindle って今も売ってるんだけど、
うん、
あれはフォンボタンあるんですよね。
うんうん、
で、ページめくりもよく、なんかついてるし、
うん、
いや、なんでそれをつけられなかったのかが理解できないというか、うん、そこはちょっと不満ですね。
ちょっと全然わからないけど、やっぱりなんかその、開発の、こう、やっぱり、組織構造が違うんじゃないですかね。なんかね。アップルは昔僕アップルで一時期働いてた人に話聞いたことあるんですけど、デザイナーがとにかくなんか、むちゃくちゃ偉くて、で、デザイナーが設計図をまず最初に書いて、で、エンジニアってのはそのデザインをこう実現するために、こう、あらゆる手段を持ってこう、それを実現しなきゃいけないみたいな。なんか、そこに圧倒的ななんかあれがあるらしいですよ。そのヒエラルキーが。
は
い、うん。だから、MacBook Air とか、中開けるとよくこんなにこう詰め込んだなっていう感じの設計になってるらしいんですけど、
うん、
あれはだからその先にデザインの設計図が出てきてて、その技術的な妥協が許されないっていう前提になってるらしいんですよね。
うん。
うん、で、なんか Google とか Amazon とかってそこまで多分デザインドリブンじゃないような印象を受けるんで、まあそういうとこでこう、なんか例えばこう、そのハードウェア作ってる組織と、ソフトウェア作ってる組織がこう、縦に分割されてて、
うん、
なんかそこの間でうまくこう、ユーザー体験最適化できてないとか、
うん、
なんかそういう印象はちょっと受けますよね。
いや、Kindle は、その、今ある ebook のサービスの中では一番いいかもしれないけど、
うん、
例えば、iOS の Kindle アプリももうちょっとできると思うし。
いや、あれ結構使いづらいっす。
Kindle のパーソナルドキュメントってあるんですけど、うん、まあ、あれの管理する UI とか、本当もう5年ぐらい変わってなくて、もう使いづらいにも程があるっていうか、その削除するのにいちいちポップアップ開かなきゃいけないし、もう、何なんだこれはっていう感じ
です、ね。まあね、全体的にこう AWS とかさっき Amazon ユーザーインターフェース良くないですか
ね。AWS の UI はやばいよね。
うん、あれやばい。なんか、
アイコンがなんか2000。ブートストラップとかまだいいでしょ。
フリーのアイコン使ってるから、
ね。うん。あの、保存するアイコンがね、フロッピーディスクとかだ、ね。
そうそうそうそう。フロッピーディスクとかもう若い人知らないんだけど。
いや、まあ、あの、
そうね。だからちょっといいけど、他と比べたらっていう、
そう。
あの、条件付きっていうのは確かにありますね。
多分、やっぱ、競合が弱いっていうのも一つあんのかもしれないですけどね。
うん、あると思う、うん。他も良くないから。
そう。いや、他、なんか悪い中では一番いいっていうさ、うん、感じじゃないですか。
アップルが同じもの作ってきたら結構厳しいかもしれないですね。
そうね。
まあ、使い勝手だけで言うと。
そう、多分ソフトウェアだけで言ったら iBooks の方が絶対いいんですよ。
うん。うん、
あとね、英語だと、これ日本語だと起こんない問題なんですけど、うん、英語の本で、
うん、
あの、行に単語がうまく はまんないときに、
うん、
あの、二つ方法があって、ジャスティフィケーションって言って、その空白を増やして、
うん、
あの、はまるようにするか、左に全部寄せちゃって右が揃わなくするかっていうのがあるんですよね。
うん、
で、Amazon の Kindle は、今のバージョンだと、そのジャスティフィケーションって言ってこう、間を増やすんですよ、単語と単語の。で、まあ、それ僕はマスクじゃないっていうか、まあ、みんなマスクじゃなくて、読みづらいから。
うん、
で、iBooks は、それどうやってるかっていうと、普通のフォンみたいに、単語の中の音節が切れるところで、ハイフンをつけるんですよ。
はいはい、
ハイフネーションつって。
うん、
で、Kindle でそれできないわけないと思うんだけど、
うん、
その、それ実装してないんですよね。
多分そうですね。
うん。だ、というところとか、あとはその。
すげえわかる、それ。なんか、技術書とかでも、
うん、
あんまりレイアウティングちゃんとやってないやつだと、その自動でその、だから幅広げるやつがあって、
そうすると
なんかあの2ちゃんでこう、なんとか始まったなってのの間にこう、空白開けるみたいな感じになって、なんかその、そこの部分だけやたら強調された行なのかと思うと、ただ単になんか、はまってないみたいな。
そう、次の一番最初の単語が長かったりすると、うん、そういう風になっちゃうんですよね。
そうそう。
あとさっきフォントの話出たんですけど、日本語のフォントは確かに結構綺麗、どれも。
うん、
なんだけど、英語のフォントは、それもね、なんか何世代かずっと変わってなくて。
あ、そうなんだ。
まあ、あんま汚くもないけど、もっといいフォントあるんじゃないかなっていう気はしてますね、僕は、ちょっと。
まあ、なんかもともと DTP とかって、DTP というか、その紙の本とかもね、日本語はすごく綺麗だけど、あんまり英語ってそういうとここだわってないみたいなとこも。
うん。
あの、うん、ありますからね、ペーパーバッグとか。
そうなんですよ。
うん。
まあ、多分コストを下げようと思ったらね、フォントのライセンスとかいろいろ出てくるから、うん、すごい 薄いマージンの中で頑張ってるとは思うんですけど、
うん、
紙の本をリプレイスしようと思ったらそういう読書の基本的な体験のところを直さないとダメじゃないかなっていう気はしますね。
それありますね、
うん、まあとはいえ気に入ってる、毎日使ってますけど、まあ、うん、使うがゆえにこう不満があるというかそういう感じですね。
うん、
うん、
いやちょっとこの冬のガジェットは全部こうあたりなんで、
うんうん、
まああとちょっと今日は時間だからあんま話さないけど、任天堂ニュー 3DS も買ったんですけど、
うん、
うん、まああれもすごくいいですよ。
おお、
まあプロセッサーが速くなってるっていうのはとにかくいいんですけど、
うん、ハードウェアが良くなったってことは、
そうだから今まで結構モンハンとか FPS ちゃんと出てなかったやつがヌルヌル動いてたりとかして、まあそれはいいでしょうとりあえず。
じゃあまあまた次回っていうか、うん、
今日ちょっと
時間があったら、ね、
もう一個別にメイントピックで一番でかい話があります
ありますからね。はい、じゃあ次というか
メイントピック、
はい、ね、なんかまあ名古屋さんが出るのはちょっと1ヶ月ぶりぐらいっていうのもあるんですけど、
うん、
まあクラウド系っていうかね、いろいろニュースが
そうそうそう
あったんですけど、
イベントがこう、うん、でかい会社3つがカンファレンスを開く時期なんですよね。
そうですね、11月、うん、確かに、Google の Google クラウドプラットフォームライブっていうのと、
うん、
先週今週かラスベガスで、うん、Amazon のリインベント、
リインベント、うん、
あって、あとはマイクロソフトのイベントですね。
うん、マイクロソフトコネクト。
うん、コネクト。
うん。これは Azure のイベントではないのかな？よくわかんないけど、でもなんか MS のカンファレンスですよね。
そうですね。
うん。
まあなんかいろいろいっぱいニュースが出ててダイジェストするのがちょっと難しいんですけど、
うん。
どこからいきます？
まあ大きく、やっぱり大きかったのはコンテナの話ですよね。
うん。
とにかく、どっちの、まあ Google と Amazon ですけど、
うん。
両方そのコンテナエンジンの話を一つトピックに持ってきてて、
うん、
うん、
Google は Google クラウドコンテナエンジン、
コンテナエンジンですね、GKE、うん、
GKE、
うん、GCE だとコンピュートエンジンと被っちゃうから、
はいはい、
K にして GKE でした、うん、
GKE、
うん、
これはその Google のオープンソースで出してる Kubernetes、
クーベルネイツ、クーバネイティス、わ、うん、かんないけど。
この発音が難しい。
うん、
スペルも難しいんで、なんか K8S って
K8S
書くらしいけどね。これはその、何なんですかね。
簡単に言うと、その Docker コンテナをクーバネイティスで管理するのをホスティングしてくれてるサービスだから、うん、ドッカーアズアサービスだけど、そのクラスターを Kubernetes があるから、その自前で、いろいろこう調整できるっていう感じですね。
自前で調整できるっていうのは？
だから、ドッカーアズアサービスって他にもあるんですけど、
うん、
大体のやつってそのドッカーコンテナ放り込んで、あとその全部勝手にやってくれるっていうもんじゃないですか、オートマチックに。
うんうん、
でもそれだと、例えばそのなんかクラスター群をすごく細かくこう、なんていうか、連携させたりとか、あるいはその、オートスケーリングの設定とか、その自分でこう管理したりとか、
うん、
その、なんていうのかな。細かい業務要件に合わせてカスタマイズするってことは難しいじゃないですか。
はい。
でも一方で、こっちはその、Kubernetes のコンフィギュレーションファイルを、そのままボコッとこう、アップロードしてあげると、その通りに、コンテナエンジンが動いてくれるんで、だからそこを自前でやりたいっていう人に向けてはすごく、こう、いいサービスっていう感じですね。だからエンタープライズ、な感じがちょっとありますよね、
うん、いわゆるそのコンテナのオーケストレーションみたいなことですかね。
そうですね、
うん、
で実際これって Google コンテナエンジンっていって新しいなんかクラウドサービスみたいにリリースされてますけど、実はその Google コンピュートエンジンっていうその Amazon でこの EC2 あるじゃないですか、
うん、
あれの上に Kubernetes をデプロイして、
はいはい、
でそこの API をその Google のコマンドG クラウドってコマンドがあるんですけど、
うん、
それで叩けるようにしましたっていう、それをなんかうまくこうパッケージングして、
うん、
新しいものとして見せてますっていう感じなんですよね。
なるほど。じゃあその、うん、料金体系とかも基本的に今あるコンピューティングエンジンと同じ感じになる、
ね、そう。確かそうです。はい、うん。だから実際そのクラスターをこう最初に作って、でそこになんかいろいろこう設定を加えて、アプリケーションの Docker の何だよ、Docker Hub のどっかイメージを指定すると、そのクラスター上でバーって個性が立ち上がるんですけど、
うん、
立ち上がったやつは、 Google のデベロッパーコンソールは行ってみると、コンピュートエンジンのインスタンスとしてマスターとノードみたいなの立ち上がってて、
はい、
るって感じですね。
なるほど。この Docker サポートっていうのは、その、Kubernetes が Docker をサポートしてるから、使えるっていうことなのかな。
まあ、使えるというか、Kubernetes は、基本的にそのクラスターマネジメントしかしなくて、
うんうん、
で、その、実際のアプリケーションの実行とかコンテナーマネジメントは Docker に全部その移乗してるんですよね。
ああ、なるほど。
うん。だから、基本的にはその Docker と Kubernetes をもう一緒に使うっていう感じですね。
うんうんうん、
サポートしてるというよりは。
じゃあ実際にどういうイメージを動かすかっていうのは基本的に Docker ファイルとかを作って、そのイメージを放り込むっていう。
そうです。
感じですね。
うん。で、実際は Docker Hub に置いといたやつを引っ張ってくれるんで、
うん。
うん、Docker Hub にアップロードしといて、その Kubernetes の設定ファイルの中からそのイメージ名を指定して、
うん、
で、なんかポートとかその外部から依存関係注入してあげる必要がある場合は、それも Kubernetes の設定ファイルに書いて JSON で書くんですけど、うん、で、それをまあ、Heroc コマンドみたいなやつで Gcloud アップロードとかやると、
うん、
クラスターが動き始めるみたいな、そういう感じですね。
なるほど。
でね、これあれなんですよ。もう一つ Google の今回の発表で、Google コンピュートエンジンじゃねえや。
アップエンジンだよね。
アップエンジンか。アップエンジンで Docker サポートしましたって話がありましたよね。
マネージド VM ってやつ。
そうそうそう。うん、これがね、ちょっとわかりづらいんですけど。
なんか何が違うのかよくわかんなくて。
あのね、いわゆるその Docker as a service みたいなユーザーが期待するものって実はこっちで。
はいはい。
要は Docker コンテナーというか Docker ファイルを1個作っといて、で、なんかビル、ボンってこうコマンド打つともう全部 Google が実行してくれて、スケールアウトとか、うん、なんていうの。冗長性とかその辺は全部やってくれますっていうのが実はこっちなんですよ。
うん。
うん。で、さっきのその Google コンテナーエンジンっていうのはそこまでオートマチックじゃなくて、むしろその Kubernetes をいじれるっていうところがポイントだから、
うん、
いや、なんかこの辺が Google っぽいなと思うっていうのが、要するにユーザーから見たこと Managed VM Supports Docker の方が魅力的なんですよね。うん、簡単でオートマチックだから。だけど Google 的にはなんかもっとこういろいろすごいことができるこのコンテナーエンジンの方を押してくるみたいなところが、
あ、
なんか、ユーザー視点っていうよりは、その、エンジニア的に俺すげえ感の方をこう先に持ってきてるみたいなんで。
うん。
うん、
だから、あれですよね。この、アップエンジンのマネージド VM っていうのが、いわゆる、パース、プラットフォームのサービスで、
う
ん、
そうそう。
コンピューティングエンジンの Kubernetes の方は、まあ、IaaS を Docker でできるっていう。
そう、IaaS に Docker とクラスターの機能があるよっていうことですね。うん、だから、まあ、やっぱりエンタープライズの案件とかで、例えば、オンプレミスのデータセンターとつないで、なんかものすごい複雑なアプリケーションがあって、
うん、
そこの一部分のクラスター管理がしたいとかっていう時は、多分こっちの Google コンテナエンジンの方が向いてるんだけど、
うん、
まあ、ヘロクみたいにその、どっか突っ込んどいて、あといい感じでよろしくっていうのは、このマネージド VM の方がいいんですよね、
うん。なるほど。いや、ちょうどこれの発表と前後して、その Google アップエンジンの、サポートリクエスト、フォーラムみたいなところで、例えば Ruby とか Perl とかをサポートしろみたいなのってずっと前からあったんですよね。まあ、Ruby は JLB 経由で一応使えてはいたんだけど、
うん、
そのスレッドが全部クローズされてて、
うん、
で、なんか Perl のなんかメーリングリストとかフォーラムで、なんか Google のアップエンジンの Perl サポートはもう終わったからみんな諦めようみたいなこと言ってて、
うん、
多分そうじゃなくて、その Docker 経由の VM で、その Dock かなとかみたいに、その Heroc のビルドパックみたいな仕組みを使えば、まあ、どんな言語でも基本的にはアップエンジン上で動かせるようになるはずなんで。
そうです、
まあ、そういう意味では。
実際そうなりました。
そうそうそう。
うん、
まあ一つでも違うとすればあれですよね。例えば、今までのアップエンジンだと、アップエンジン固有のなんか API みたいなのがあって、
その
ビッグテーブル、
ビッグクエリ、
うん、みたいなのとか。まあそういうのもでも多分、前からなんかたまに出てくるビッグクエリみたいなのに、外出しして使おうみたいな話なのかな。
多分そう。だから、ちょっと僕もそこまで深く見れてないんですけど、
うん、
このマネージド VM で Docker で動かしちゃうと、そのアップエンジンのそういう逆に言うと、なんていうか、アップエンジン固有の API でいろいろ楽できたとか、
うん、そうそう。
ところの部分がスポイルされちゃうんですよ。
うん。
うん。だからまあ、別物と見た方がいいんだけど、Google アップエンジンとは。
そうだよね。厳密にはね、そのアップエンジンって言った時の何を指すかによるけど、うん、そのタスク、システムとか、クローンみたいなやつをタスクで管理する、うん、オフラインシステムとかさ。 あとメールを受け取った時にメールアドレスに対応する Webhook を指定できてとか、
うん、
そういうのは多分このマネージド VM ではできないと思うので。
そうなんですよ、
ね。厳密には同じもんじゃないですよね。
そう。まあその辺、だから徐々に制約が取っ払われていって、その融合していくのかもしれないですけど、うん、まあ現時点では、とりあえずそのアップエンジンのインフラ上で Docker コンテナが動かせるようになりましたっていうのが多分今回の発表ですね。
なるほど。
うん。
まあその Docker 絡みでね、Google とまあ1週間、2週間ぐらい遅れて、先週、
そうそうそう。
Amazon の方も EC2 コンテナサービスっていう、
うん、
ECS ってのを出してて、
うん、
まあこれもだからさっきの対比で言うと、Google コンピューティングエンジンの方の。
そう、これはね、多分ね、さっきの Kubernetes のやつ、
うん、
だから Docker as a Service というよりは Kubernetes のやつに近いんじゃないかなと概要だけ見てるとそういう印象を受けますね。
うん。
ちょっと調べたんだけど、まだこの EC2 コンテナサービス使ってこんな感じですよって解説してる記事とか見つけられなくて、
うん、
あの、AWS の上に書いてるあの、概要だけしか見れてないんですけど、
うん、
要はクラスターを自分でマネジメントしてうんぬんみたいな感じのこと書いてたんで、なんか、Docker コンテナ放り込んでそれで OK っていう感じじゃなさそうですね。
うん、これもまだ、あの、ベータ版というか、あの、プライベートベータみたいな感じなんで、
うん、
使うにはちょっとインバイトみたいなのしなきゃいけないらしいんだけど、そうそうそう、まあ見る限り、その、クラスター管理とか、そのリソースのアロケーションとか、そういうとこに、あの、注目、あ、なんていうの、注力してる感じのサービスっぽいので、さっきの話で言うとね、どっかファイルをぶっ込んで、勝手にプラットフォーム、アザサービスみたいに使うっていうのとはちょっとまた違う使い方かなっていう感じですよね。
そうですね。で、Google の場合は多分 Kubernetes みたいにそのオープンソースで開発してるやつを、そのクラスターマネジメントのそのインターフェースというか実装に持ってきてるけど、
うん、
AWS はこれ多分独自開発なんじゃないかな。
そうっぽいですね。
うん。まだ中見えてないけど。で、多分 AWS コンソールとかからいじって、いつものその AWS の API で操作するみたいな、多分そういう感じのアーキテクチャなんじゃない、
うん、
アーキテクチャというか、設計じゃんじゃないかなっていう。
そうですね。で、結局、ね、あの、実際、これ名前がね、EC2 コンテナサービスってなってるように、
うん、
あの、EC2 のインスタンスの上で動くんで、そのこれを使う利用料はなんか無料で、うん、結局実際に取られるのはその EC2 をインスタンスにかかるお金なんで、そうそうそう、さっきの Google の話と基本的に同じですよね。
そうですね、
うん、
だからなんかコンテナ型クラウドへって言うと大げさなんだけど、実際にはね、まあ既存のインフラの上に Docker とクラスター管理乗せて、
うん、
いい感じに使えるようにしましたよっていうのが多分話としては一緒ですね、うん、
結局そのこのリビルドとかでもどっかの話、まあ何ヶ月おきかに出て、
うんうん、
どっかの用のミートアップとかカンファレンスとか結構日本でもあったりするじゃないですか、
うん、
でまあよく話題に出てるのがなんか本番で使うてる人でどれぐらいいるのいますかみたいなとか結構あるよね、
うんうん、
でこういうサービスが出てくると多分どっかを本番で使えますっていう意味では、こういうインフラ屋がやってくれるようになってから、
うん、
そういう敷居っていう意味では下がるっていうのはもちろんあると思うんですよ。
すごいありますね、うん、それはね。うん。てか、これがないと、
うん、
結局 IAS の上に自分たちで Docker の仕組みとか構築しなきゃいけなくて、
うん、
なんかそこのコストの方が高いから、なんか本当に意味あんだっけっていう感じになっちゃうんですよ、どうしても。
うん。
うん。
結局ね、そのなんかクラウドファンドリーとかそういうパーズのオーケストレーションツールとかが Docker 対応とかしてるのがあるけど、
うんうん、
そういうまあツールを使って頑張るか、こういう、うんうん、インフラ。
クラウド側が用意してくれるやつに乗っかるかですね、うん。
乗っけれるかってことだよね。
いや、Docker のいいところって、やっぱりその Docker コンテナにしておくと、そのロックインされないっていうところがあるじゃないですか。
うん、
だから例えばこの Google で動かしても AWS で動かしても、その Docker のその上で動いてる部分に関しては、そのどっちかのインフラにロックインされないんで、
うん、
うん、そういう意味だとなんかそのせっかくポータブルになったのにその下側の仕組みを自分たちで構築して、そのそこで自らロックインしちゃうと結構意味ないなと思うんで、
うん、
なるべくこういうのクラウド側に持ってった方がいいんじゃないかなって気はしますけどね、使うなら、
うん、
うん、
まあだから逆に言うと Google とか Amazon はそのどっかの部分はまあその既存のものを使って、それをオーケストレートしたり、設定したりする部分を、まあ、自分で開発して、そこにバリューを持たせるっていうことですよね。
うん、多分そういう感じだと思う。
うん。 なるほど。
Kubernetes は Google Cloud SDK から使うようにっていうのは Google はそこを一生懸命開発してて、
うん、
AWS は何だろうな、ブラウザの画面からやるようにしてくるのかわからないけれども、うん。
まあなんか API はあるんじゃないですか。
API は当然あると思うんだけど、
うん、
どっちを中心に置くかっていう感じですね。
はい。
うん、
まあ、そうですね。
っていうのがまあ、二つの会社がコンテナを同時にこう発表してきたんで、
うん
うん、まあ大きくは、まだまだちょっとなんか荒削りですけど、
はい、
やっぱりそのクラウドのインフラがコンテナーベースになっていくっていうのはまあ間違いないんだろうなっていうのははっきりしましたね。
ここ
、うん。うん。
面白いですね。なんか、はい、
最初リビルドでその Docker の話とかしたときに、
うん、
これがそのただのおもちゃなのか、その本質的になんかそのどういうふうに変わっていくかってちょっとわかんないで話してたんですけど、
うん、
まあ1年半ぐらい経ってこれだけ大きく動いたらまあもうこっちの方向性で全インフラ行くんだろうなっていうのはよく分かったなっていう感じです
ね。そうですね。多分コンテナにこう、うん、インフラの方とかがだいぶシフトしてくるタイミングっていうのと、それを1年ぐらい前にこうどっかをやり始めたっていうのがすごくいいタイミングでなったのはあるでしょうね、
うん、
多分ね。
うん。
うん。まあ AWS の方は、
ただね、AWS の方、僕、ただね、
うん、
最初はこの Google がコンテナを前面に押し出してきて、
うん、
で、対抗でその ECS が出てきたんで、あ、なんか今回のその、このクラウドカンファレンスって、ここがその、お互いの主戦場なのかなと思ってたんですけど、
うん、
実際 AWS の中だとやっぱこのオーロラ、
はい、
Amazon オーロラっていうその、新しいデータベースサービスなんですけど、やっぱこれがすごいっすね。
うん。
うん。
これは MySQL、と互換のある独自の RDS ですね。あの Amazon RDS っていうリレーショナルデータベースサービスで使えるエンジンの一つっていうことかな。
そうそうなんですよ。でね、最初見たときは、あ、なんか Amazon が MySQL 嫌がってオープンソースみたいな感じでもう一個新しいデータベース作ったのかなと思ったんですよ。
うん、
なんか MySQL 互換データベースって他にもあるじゃないですか。オープンソースの実装で、はい、なんだっけ、
ね、マリア DB とか。
マリア DB とか、うん。だからそれの Yet Another のやつを作ったって話かなと思って、
うん、
まあそういうこともするかもねぐらいに思ってたんですけど、よくよく見たら全然話が違ってて、
はい、
あの、マリア DB っていうのはとか、その辺っていうのは基本的にその Mac とか Linux 上でスタンドアローンで動くただのソフトウェアでしかないんですけど、
うん、
この Aurora っていうのはその、クラウドの分散ネットワーク上のハードウェアで動くことを前提に設計された新しいなんていうかデータベースシステムなんですよね。分散データシステム。
はい。
うん。で、これがね、結構すげえなと思って。
うん。
で、その辺の記事見てるとなんか、さっきツイッターにも書いたんだけど、どの記事もなんか MySQL の5倍とか MySQL 互換とか、
うん、
なんかそこばっかりフィーチャーしてるんですけど、実際はその裏側のアーキテクチャ的に面白いのそこじゃなくて、
うん、
あの、データベースのクエリを処理するエンジンと、そのストレージエンジンが全然違うホストで動いてるっていうところなんですよね、これね。
はい。だからその MySQL 互換って言ってるのは単純にクエリとかネットワークのプロトコルの部分の話でしかなくて、
そう、あと多分 InnoDB って書いてるから、
うん、
多分ファイルフォーマットが InnoDB 互換とかそういうこともあるかもしれないけど、
うん、
まあでも言ったらそこだけなんですよね、
はい、
うん、
まあでもその既存のアプリが移行するマイグレーションパスっていうのを考えると MySQL に互換してるっていうのはかなり大事ではありますよね。
そう、
うん、
まあだからマーケティング的にそこを訴えていくっていうのはすごい正しいんだけど、
うん、
なんていうかこうソフトウェアというかミドルウェア的にはこうかなり新しい概念のソフトウェアだと思った方がいいなっていう感じはちょっとありまして、
うん、
うん、ユースケースは一緒でもね、
はいはい、
うん、っていうのはなんかこれあのディスクがあれなんですよ、あの自動で増えていくんですよ、
うん、
これがどうやってやってんだろうなって最初思ってたんですけど。
まあ今までの DB だと、例えば RDS でインスタンス作るんだったら、最初に容量をね、こう何ギガバイト何テラバイトとか指定するんだけど、
うん、
指定する必要がなくて、あの増えてきたら勝手にそのオーロラの方で増やして、64テラバイトだったっけな、な
んかそうそう、とかまでいくから、まあ基本ほっといてもディスクがいっぱいになること絶対ないっていうことですよね。
うん。で、ストレージは SSD ベースのディスクアレイに10ギガバイトずつのブロックで、分散していくっていうことだから。
そうなんです。
まあやっぱり2014年代にこう開発する新しい DB ストレージとして、まあ、SSD 前提として作られてるっていうのもかなりありますよね。
うん、で、それをあとあれなんですよ。分散書き込みモデルで、
うん、
まあもはやもう最近分散ファイルシステムって言ったら当たり前なんだけど、
うん、
要するにこうファイルに書き込むときに3箇所に同時に書き込んで、でどっか1個壊れてもその自動で復旧できるっていうモデルですよね、うん、あれを採用してるんですよ、
はい、
だからあの Google の GFS とか、
はい、
コロサス FS とか、あと Hadoop の HDFS とか、あれと全く同じモデルだと思うんですけど。で、結果的にそれで、だからその、あの、ディスクの対障害性が確保されつつ、
うん、
あと多分そのバックアップとか、そのさっき言ってたディスクをこう増やしていくとかっていうのも、そのアーキテクチャに従ってやっていくと全部ノンストップでできるわけですよね。
うん、
だから高可用性と、なんて言うんだ、そのノンストップっていうのを、両方実現 しているっていうかな。
うん
うん、
で、まあ、壊れた時も勝手に基本的には自己修復していくことなので、
そうそう
そう、ほとんどメンテナンスも不要だし、
そう。
あとなんかね、なんかデモのスライドがツイッターかなんかに貼られてたんですけど、
うん、
SQL のステートメントで、そのディスク障害とかをシミュレーションできるらしくて、なんか複数の MySQL セッションを貼って、オーラに対して、うん、で、1個の方でセレクトクラッシュなんとかってやると、その1個のノードが壊れるっていうのを、ソフトウェアシミュレーションできるらしくて、なんかその辺がなんかそういうのを最初から考えて作ってるのすごいなって。
そうそうそう。うん、それでなんていう、あとパフォーマンスが早いのもやっぱり結局分散書き込みモデル採用してるから、
うん、
そのディスクのそのなんていうのかな、あの容量に制限されなくて、
うん、
要するにたくさんのところに分散して同時に読み出せばその早くなるってビッグクエリとかそういうことやってるんですけど、
うんうん、
多分それをバックグラウンドでやってるんですよね。
なるほど。これでもイベンシャリコンシステントではないですよね。その、どうなんですか？これマスターがあって、例えばリードレプリカをいくつかは作ることができて、その分散書き込みがどうこうっていうので、
うん、
いや普通にね、例えば MySQL のマスター、スレーブとか作ると、うん、マスターに書き込んだ次の瞬間にスレーブにからセレクトするとまだ来てないとかいうのが、
はいはい、
まああるじゃないですか、
うん。
そういうのはここでどうやってこう解決してんのかなっていう、
ね。その辺はちょっとまだ見てみないとわかんないですけどね。
うん。
うん、
そういうのもまあどのクラスターがどこまで持ってるかっていうのをその管理してればちゃんと判断できるのかな、うん、やっぱり
多分これどうなんだろうな、3つ同じ内容書き込んでるんですよね、おそらくね、
うん、
10ギガバイト、うん、ちょっとその辺はまだ後ろのホワイトペーパーみたいなの見れてないのわかんないんですけど、
はいはい、
うん、とにかくその、うん、なんていうのかな、分散環境を前提にすると今までのそのモノリシックなソフトウェアじゃどうしても制約がかかってたところを飛び越えられるっていうね、
うん。
うん。それをうまくその特徴を使って一から作ったデータベースっていうのがこれだっていう感じで。
うん。
うん、これはすごい、だから、なんかコンテナを字、なんていうのかな。あの IAS の上に乗っけましたっていうのとはこう、うん、あの考え方がそもそも違うじゃないですか。
いや、 やっぱアマゾン、さっきから、ね、うん、さっき Kindle の話しましたけど、
うん、
同じ会社とは全く覚えないっていうか。まあ実際あの、多分法人上は、ウェブサービスはまた別会社だったりすることも、うん、国によってはそうなってるんだけど、
うん、
すごいですよね。この上から下までやるっていうのが。
そう。いや、これはすごいね、こう、クラウド時代の新しい、こう、なんていうんですかね、ソフトウェア設計のあり方だなと思って。
うん。
うん。いや、まあ Google のビッグクエリとかもそうなんですけど、
うん、うん。
もう、もはや分散処理系前提にしてコード書いちゃえば全然違うものできるじゃんっていうね。
そうなんですよね。
うん。
いや、これ、ショーノートに貼らなかったんですけど、ネットフリックスがなんか、
うん、
その、ダイナマイトっていうのを出したの見ました。
うん、ダイナマイト？
うん、なんかね、ダイナモ DB ってあるでしょ？アマゾンの。
はい。
あれの、うん、あの、アーキテクチャを前提に、
うん、
そのダイナマイトっていう新しい DB の、なんていうか、レイヤーみたいなのを作って、で今実際に対応しているのはレディスとメムキャッシュだけなんだけど、
うん、
その裏側はメムキャッシュとレディスを複数の分散環境で動かしておいて、そのダイナマイトサーバーっていうのかな、それがその分散してデータを書き込んだりするのをこうトラフィックしたりするっていう、そういうもんなんですけど、まあね、ネットフリックスもそういうなんか今 AWS のカンファレンスとかでも発表とかしてますけど、
うん、
そういうソフトウェア、ミドルウェアのソフトウェア開発で頑張ってるところは最近増えてるなっていう、うん、そういう感じですね。
そうね。いや、だからなんか、ミドルウェアベンダーっていうと、なんかどうしてもそのオラクルとか、
そう。
あの、そういう会社を思い浮かべちゃって、
うん、
で、すごい業数のソフトウェアをすごい頑張って、 ゴリゴリ書いて作ってすごい性能を達成する人たちみたいな。で、それをめちゃめちゃ高いハードウェアで動かすみたいなね。
うん、
ことをずっと頭に思い浮かべてたんですけど、なんかこういうことをやってくると、なんかその、あ、これからのミドルウェアってこういうことなんだなっていう。
そう。
うん、印象を受けますよね。
だネットフリックスもそうだし、あとフェイスブックとかも結構そういうミドルウェアガンガン作ってて、うん、コンシューマー向けのウェブサービスとかをやってる会社がそういうのガンガン作ってる時代に多分なってきてて、
うん、そう。
そこは結構面白いですね。
だいぶ不思議な感じあります
ね。うん、
だから、これのインパクトの方が Amazon は強かったですね。コンテナの話よりね。
確かに。AWS リインベントはね、他にもないくつか発表あったんですけど。
あってね。コードデプロイ。
コードデプロイとかランブダとかかな。
あと、そうですね。あとね、地味にね、S3 のイベントの話が結構熱くて。なんか、S3 にファイル書き込まれた時にイベント飛ばしてくれるようになって、
うん、
でそのイベント拾ってなんか、そのイベントドリブンで処理かけるようになったとかいうのがあってですね。
うん。
なんか、既存のアプリケーション的にはそれが一番嬉しかったりとかするんです
よ。そうなんですよね。で、ラムダっていうのが、今は Node.js なのかな、うん、で、その、うん、そのさっき言ってた S3 に変更があった時に何か通知をするっていうんだけど、その通知先は SQS の Q と SNS のノーティフィケーションと、あとラムダっていう今度新しく発表されたやつで、こう、ラムダっていうのはもう、なんていうか、イベントハンドラーをもうホストしてくれるサービスだよね。
そうそうそうそう。
だ今までだと例えば Webhook にして、なんか、その EC2 とかにサーバー立てて、そのイベント、うん、なんかイベントが飛んできた時にそれに対応するハンドラーを自分で書いてデプロイしてだったんだけど、うんうん、もうそうじゃなくてもマクロみたいな感じで JavaScript のコードを書いて、そのラムダってとこにペーストするとそれでもう動きますみたいな。
そう。
そういう世界
で。多分、あれですよね。実行結果とかそういうの全部ロギングしてくれて、後でコンソール上で見れたりとかしてくれて、便利ツールもついてくるんですよね、
多分、うん。なんかもう、このエコシステム感がすごいっていうか、何でももうどんどん、あ、これとこれは一緒に使えるにしたら便利だなと思ったらすぐやってくるみたいなさ。
多分そう
です。すごい
ですね。まあ基本的には多分、ね、ずっと Amazon で使ってたやつを一つずつこうパブリックにしてってるっていう感じなのは、
うん、
変わんないんでしょうけど、
うん、
なんかコードデプロイもなんか、これは AWS のインフラ上にコードデプロイするためのこう仕組みで、まあサークル CI とかでやってるようなことを AWS 上でもできますよっていうことになるんだけど、
はい、
これもなんか発表見てたらその社員はずっとこれを使ってきてて、
うん、
で Amazon 辞めた社員はこれがないのがすごい辛いってみんな言ってるぐらいこう愛着のあるサービスなんだって言ってたけど、
なるほどね。
だからまあそれ内部で使われてたやつをこうどんどん発表してるって感じなんだなってのはありましたけどね。
うん、これは何ですかね、そのコードを例えば、GitHub とかにプッシュして、うん、なんかソースは GitHub と S3 とあとコードコミットだっけ？
そうそうそう。あ、要するにだからあれですよ。Webhook とかそういうのでイベント飛んできたら、
うん、
そのイベントを受け取って、そのあらかじめそのなんていうかな、コンフィギュレーションされてた通りに、AWS 上のインスタンスにデプロイをしてくれて、で、オートスケールとかと連動させて、うんぬんみたいな。
はいはい。
うん。で、今こういうのって、どこの会社ももう最近キャピストラの自分で叩いたりするのだるいから、
うん、
CI サーバーとかに任せるようになってきてるじゃないですか。
はい。
うん、なんかそれを一つのサービスにしたみたいな感じの印象ですね。
なるほどね。
うん。とかあるんだけど、これ全部言い始める
。もう言い始めると。
うん。
やばい、時間が足りないね。まあ、次回以降とかで。
そうですね。うん、
まあ、また
時間が。まだ AWS 全部見切れてない、こう
すぎて。はい。で、そうですね。
あとマイクロソフトね。
まあ一応 MS もね、さっき、紹介したので。一番大きいのは、まあ、.NET のコアがオープンソースになるっていうやつですかね。これは、まあ、.NET といってもいろいろあるんですけども、そのコア部分の、
.NET フレームワーク、ランタイム。
うん、とランタイムとかがオープンソースになるっていうことですね。で、まあ、オープンソースになるっていう、ソースが見えるっていうことも一つなんですけど、まあ、クロスプラットフォームが前提となってこれから開発されていくだろうっていうことが。大きくて、まあ、MacOS とか Linux とか今までだとそのザマリンっていう会社が、
うん、
.NET クローンのものっていうのを出していて、
うん、
まあその Linux とかで C シャープを使いたかったらそれが選択肢だったわけですけど、
ああそうそう、 Unity のバックエンドとかそれ
です。そうですね、うん、だからそれにまあ他の選択肢が加わるっていうのもあるし、マイクロソフトがオフィシャルにサポートしてる 環境としてそういう選択肢が増えるっていうことですよね。
うん。
うん。
けど、マイクロソフトのプラットフォームはわからないから、これがどのぐらいのインパクトなのかって正直なんか直感的によくわかんなくて。
うん、まあ、でも、ブログの記事とか、あと昨日なんか誰かの、そのドットネットの開発をしている人のポッドキャストを聞いたんですけど、
うん、
なんか今すぐ、今までこうできなかったことができるようになるってことではないみたいで。
まあ、それはそうでしょうね。うん。うん、けど、長期的には、だから V8 が、出たみたいなことが結局その後そのノード JS とかいろんなことにつながってたみたいな感じで、
うん、
なんかその基盤の部分がこう誰でも使えるようになったことでこうなんかこうそういう新しいソフトウェアが生まれてエコシステムが出来上がる可能性はすごい大きいってことですね。
そうそう。で、うん、まあそのものを作ってるザマリンにとってもまあ今までクローズソースだった部分がオープンソースになるので、まあ、お互いこう利用できるところは利用できるようになるし、うん、っていうね。うんうんのありますよね。まあクロスプラットフォームといっても一応ザマリンのなんか強みはそのモバイル向けの環境モノとか C シャープの環境を使ってアンドロイドとかアップルのクライアントアプリネイティブアプリを作れるっていうまあいわゆる Ruby Motion みたいなものだけどそういうのが結構今人気あって、
うん、
そこがやっぱり強みなんで別にこのドットネットがオープンソースになったから、まあ、ザマリンは終わりかっていうと全然そんなことなくてまあむしろいいニュースかなっていう、
うん、
その C シャープがオープンソースになることによって開発者が増えるっていうのもあるだろうし
そうですね。
ですね。
でまあなんかそのそういうこうこのこれがオープンソースになったっていうこと自体はそういう感じなんだけど、
うん、
まあもっと大きく言うとその MS がそういうことをいろいろオープンにしたりとかして結局 Google とか Amazon みたいにそんなんていうの基盤を提供する会社になるっていうんですかね、
うん
Windows を作ってる会社じゃなくて、
うん。
うん。っていうのが大きい、そのメッセージとしてあるんだよっていうのは、
そうなんです
ね、いろんなところに書かれてましたけどね、うんうん。
これがやっぱりその、スティーブ・バルマーから CEO 変わった影響なのかわかんないですけど、うん、最近のマイクロソフトのこういうオープンなプラットフォーム戦略っていうのかな。すごい面白いですよね。
うん。うん、いや、Azure もね、使うと結構いいんですよ。
うん。
うん。あんまり MS だからなかなかこう手つける機会がないんですけど。
普通にモバイル iOS とか Android 向けのネイティブな SDK とかも出してるしね。
そうそう。
うん、
で結構ね、ネットワークゲーム作ってるでっかい会社とかは、やっぱりその、もともと Xbox とかで開発してる分、その MS のプラットフォーム使ってるんで、
うん、
そのままクラウドっていうので Azure とか使ってるみたいなんですよ。
うん、
で、すげえ大規模にその、全世界でコンテナ何百万台も立ち上げて、うんぬんみたいな事例がたくさんあって、
うん、
だからちょっとその僕らのそのウェブみたいな会話と違うクラスターでやっぱ使われてるんですよね、
うん、
Windows Azure で、うん、だからなんかその三つどもえみたいな感じで結構面白くなってきてるなって感じあるんですけど、
うん、
うん、
まあサーバーサイドとあんま関係ないんですけど、その最近マイクロソフトがマイクロソフトバンドっていうフィットネス商品出して、
うん、
で比較で言うとその Apple はまあ、Apple Watch っていうのを来年出すんだけど、
うんうん、
Apple Watch は Apple でしか、iPhone でしか動かなくて、で、Android、Google の Android Wear は Android しか動かないんだけど、Microsoft の MS バンドは Windows Phone も iOS も Android も対応してるんでね。
うん、
だからこう10年前とかから考えると、Microsoft の製品が一番オープンでやるっていうのが、全く考えられない状況になってるっていう、
うん、
かなり面白かった。
ただこれ面白かったな、なんか、ビジュアルスタジオのプロが、コミュニティエディションっていうのができて、
うん、
なんか5人まで無料で使えるみたいなライセンスらしいんですよね。
はい。
そしたらなんか僕の知ってる人がツイッターで、伸びたビジュアルスタジオは5人までなんだごめんなっていう、ツイッター書いてて、伸びたビジュアルスタジオが使えます。
仲間外れにされちゃったの、
うん。
エンタープライズ利用じゃなければ無料みたいな感じだったよね。確か。
確かそんな感じです。はい。
あとそう、ソースコードは GitHub にあるっていうね。
ああ、そうそうそう、
うん。なんかもうみんな GitHub ですよ、最近は。
うん、そう。Emacs も、
そう。
あれ GitHub じゃないけど Git に移って、
あ、そうだ、
ね。バザールだったっけ。
うん。
あれやめたんですよね。
そう、新しいデベロッパーを歓迎しますみたいな感じで。
そう。
別に Git にしたから増えねえだろうって思ったけど。
いや、でもなんか、スラッシュドットの日本語のスラッシュドットに、なんかそのあたりにすごい詳しい人がなんか降臨して、
うん、
なんかその、エリック・レイモンドだっけ、
はいはい。
ザーは全然こう、あんまり語らないタイプだから、
うん、
その30年分のコミットログが、を Git に移行するとかどれくらい大変だったかわからっては語られてないけど、実際にはものすごくこう、大変な作業だったんじゃないかみたいな解説してるスレがあって、なかなか味わい深かったんですけど、うん。
スラッシュドットまだあるんだ。
スラッシュドットありますよ。いや、なんか僕も珍しく久しぶりにスラッシュドット見たら、なんか、多分、なんか中の人っぽいんだよな、すごい。昔だからまだインターネットがない頃に、Emacs をどうやって配布してたかっていうのをそのテープで配布してて、
うん、
で日本の経産省になんか Emacs をなんか、なんとかするプロジェクトがあったらしいんだけど、その人たちはテープをこう全国に配布して回って大変だったんだみたいな話から始まってたから。
それ語り部みたいな人ね。
うん、そんなこと話せるの多分僕らの年代にいないんで、うん、なんかそういう人が降臨してたっぽいっていう。
なるほど。そう、Go も GitHub に移るらしいですね。
うん、
ホスティング。今まであの、うん、マキュリアルとか使ってたんだけど。うん。まあ、ただ Google の人から見ると、GitHub のイシュートラッカーは全然使い物にならないから、
うん、
イシュートラッカー自体はレビューボード、あ、ゲリットかな。自分たちでゲリット立ち上げたやつを使い続けて、うん、GitHub のイシュートラッカーは使わないっていう、
うん、
ことらしいですね。
なるほど。
うん。いや、ブラッド・フィッツがこの間ね、日本で合コンかな、多分1回目のやつの時に来てて、その飲み会の時にちょっと話したんだけど、
うん。
うん、GitHub のイシュートラッカーはまあ、最低だとか言って。
まあ、イシュートラッカーって、ディフ見れるやつも含めて。
そうね、コードレビューツールとしてダメだって言ってるのかな、多分。
そうなんだ。
うん、いろいろなんか文句はあるんだけど、なんか大きいのはその、
うん、
コメントをつけられるじゃない、コードのディフに対して。
はい。
で、GitHub のイシュートラッカーというかプルリクエストのレビューは、1個コメントしたら1個メールが飛んで、1個コメントしたら1個メールが飛んでっていう感じで、全部がこう単独なんですよね。
はい、うん、
で、Google のとか Git とかっていうのはコメントを複数つけてまとめてそれをこう送れるんですよ。
あ、僕レビューボード使ったことあるけど確かにそうだった、
うん、そうそうっていうのもあるし、あと例えばコメントした後にじゃあ新しくそれを修正しましたって言ってプッシュするときに、
うん、
まあ、今一応 GitHub もだんだん良くなってきてて、このコメントは古いコードに対するコメントですとかなるんだけど、
うん、
GitHub Google のやつはこう最後に自分がレビューした時からどこが変更されてどういうコメントが反映されてるかとかいうのがちゃんとトラックできるようになってて、
ああそれはいいな、
うん、
確かに。
なんか今までのいわゆるレビューアーの負担っていうのをすごく減らす方向でいろいろ作られてるっていうのが大きいらしいですよ、う
んうん、なるほど。要するにあれですね、うん、その1回のレビューのコンテキストを維持しやすいアーキテクチャになってて、そ
うそう
そ
う、うん、
で GitHub なんかねちょこちょこやってるとボロボロになってきますからね、その長いレビューやっていくと、ね、コンテキストが、うん、
でね、reviewable.io っていう、
うん、
サイトがあって、ちょっと今ショーノートにも貼るんですけど、うん、これは GitHub のコードレビューにちょっとそのレイヤーを重ねて Google 風のレビューができるようにしたツールらしくてなんか元 Googler の人が作ってるスタートアップらしい。
あ、なるほど、うん、その自分たちの分かってる
ペイン
を、
そうそうそう、うん、
解決しようと。
そうなんですよ。今、ツイッターに貼ったんですけど。
ストレス駆動開発です、ね。
ストレス駆動開発。そうそう。なんかね、GitHub の一周にこう、ラッパーをかけるツールって結構いくつかあって、
うん、
前に GitHub 会議の時にこの話したの。
ZenHub
とか。そうそうそう。ZenHub も最近、もう、パブリックローンチしたみたいで、エンタープライズ版も出てるんだけど、
うん、
まあ、そういうの結構面白いですね。まあ、イシュートラッカーはだんだん良くなってきてはいるんだけど、まあもうちょっとなところもあるんで。
このレビューアブル結構良さそう。
うん。
インターフェースかっこいいですね。
かっこいいですよね。
うん。
はい。
GitHub がそういえば GitHub Enterprise が AWS で使えるんですよ、
ね。そうですね。AWS のリーメントで多分発表してたのかな。
うん。
クックパッドはね。
めっちゃ広告打って
たよね。そうなんですよ。クックパッドはこれのベータテスターとしてやってたんで。
うん。
うん。っていうのは多分言ってもいいと思う。GitHub の AWS のページに載ってるんでね。事例として。
これできるようになると何が嬉しいんだ。
まあ、まず一つは、マシンを自分で調達しなきゃいけなかったわけですよ、今までは。
うん、
だから、社内のマシンとかに入れていて、うん、まあ、そのマシンのディスクが壊れたとか言うと、まあ、休日に誰かがオフィスに行って直しますとか、そういうことをやってたんだけど、うん、もう完全に AWS がそれマネージしてくれるんで、それもいいし、あとやっぱり AWS にあるから、今、バーチャルプライベートクラウド、VPC で、そのセキュリティも組めるし、うん、オフィスからはそのままアクセスできて、外からは VPC の VPN 経由でアクセスするとか、そういうコントロールもできたまま、うんうんうん、そういうハードウェアの心配をしなくてよくなる。
あとあれか、いろんなそのデプロイ関係の連携とかがやりやすくなるのか、うん、向こうに直接あれば。
そうですね、
うん、
あと実際はもうなんか結構コードをガンガン書き換えたらしくて、スクラッチから、うん、で今までだと例えば MySQL とか Redis とかをその GitHub Enterprise って必要なんだけど、その今までの VM のマシンに全部一個ずつ入ってて、もう完全にフルパッケージになってたんですけど、
うん、
AWS 対応するにあたってそういうのが全部外で動いてるやつを使えるように、まあいろいろ書き換えてインストールツールとか、
じゃあ DB とか RDS とか使うんですか、
うん、使えるはずだよ、そういうふうに聞いてる。ちょっとうちでそういうふうにしてるか分かんないけど、いい、ね、うん、
うん、なるほど。
なんかその辺がだからもう単に AWS に対応しただけじゃなくて、そういうのを全部、うん、作り変えたらしいので、そこら辺がすごいみたいですね、
うん、
あとはまあやっぱりそのさっきの話と同じですけど、 AWS で動くってことはほとんどの政府機関とかでも使えるようになるっていうのが大きいんじゃないかなと思うんですよ、
う
ん、
そうですね、最近もう、はい、AWS のその認証をどこの会社も通ってるから、
そう ISO なんちゃらとかさ、
うん、
もう Amazon が全部通ってるから、今 AWS のサービスを使えない環境ってもうだいぶ減ってきてると思うので、
そうですね、うん、
そうなんですよね、
なるほど。
そうサンフランシスコに何か
めっちゃでかい
広告があって、そう 先週ぐらいに僕気づいて、何か OctoCat が何か旅立とうとしてる絵の広告があって、何も書いてなかったんで、これ何なんだろうなと思ったら、そのティーザー広告で、
うん、
今はそのオクトキャットが空を飛んでる、雲の間を飛んでるっていう広告に変わってましたね、
うん、なるほど、
うん、ちょっと長くなったんで
まだ
ねネタあるんですけど、は
い、
まあアフターショーでできるところはやって、まあそれ以外は次回以降ってことで、
はい、
はい、紹介した URL とかはrebuild.fm/67 のショーノートにアップロードしときます。そうですね、たまに宣伝しとくと、ツイッターのアカウント @rebuild.fm っていうのをフォローしてもらうと、ライブの生放送の予定とか新しいエピソードが出た時に告知とかしてます。あと iTunes のページ rebuild.fm/iTunes からいけるんですけど、まあたまにレビューとかレーティングとかしてもらえると、新しい人が探すのに役立つと思うのでお願いします。まあそんなところですかね、
はい、
はい、どうもありがとうございました。
はい。